第39回消費生活展を開催しました。4分。10月21日日曜日、市民祭りと同時開催。消費生活センター登録団体15団体が、食器、布などのリサイクル、おもちゃ病院の開設、ゴミ、マイクロプラスチック、エコライフなどの環境問題、無添加石鹸や安全安心な飲み物の試食、健康チェック、エネルギー問題、ユニバーサルデザインなど、日頃の団体の活動の成果を展示、解説。防災用品を景品に用意したクイズラリーも行い、お子さんを含めたたくさんの方々に参加していただきました。15登録団体で結成している清瀬市登録消費者団体連絡会が食と安全をテーマにフードドライブを実施。寄付いただいたお米、スパゲティ、缶詰、お茶などは福祉団体にお届けする予定です。また、消費生活センターを知っていただくため、市民祭りにいらした沿道を歩く市民の皆様に講座のチラシ、啓発グッズなどを配布し、当日は消費生活相談も実施しました。消費生活展の様子が3段14枚の写真で紹介されています。上段5枚は左から1枚目、外テントでのフードドライブの説明。2枚目、寄付された食品、缶詰や袋物が並んでいます。3枚目、入り口の様子。4枚目、1階ロビーでのお茶碗リサイクルでは訪れた人々が並べられたお茶碗を見ています。5枚目、吊るし飾りの展示では壁に飾られた吊るし飾りと見る来場者の様子です。真ん中の段5枚は3階グループ活動室での様子が3枚。1枚目、古布のリサイクルでわらじなどを作り展示販売しているところでたくさんの人がいます。2枚目、おもちゃ病院では説明する人と来場者、奥ではおもちゃを直している様子も見られます。3枚目、安全安心な飲み物の試食では、テーブルの上にたくさん飲み物が並べられています。4枚目、調理室では親子連れでしょうか、安全安心な食べ物の展示を見ています。5枚目、4階集会室での骨密度や血圧を測り健康チェックをしている様子です。下段4枚は、4階会議室でのマイクロプラスチックの説明展示、熱心に説明をする人と聞いている人。2枚目、無添加石鹸の販売。袋に入ったたくさんの石鹸がテーブルの上に並べられ、大勢の人がいます。3枚目、ユニバーサルデザインの展示。展示されたものを触って体験している様子の子供たち。4枚目、エネルギー問題の展示。来場者がテーブルの上の展示物や壁の展示を見ている様子です。写真、終わり。ここまでは、白鳥瞳でした。
2、食について考えよう。8分30秒。今、私たちの周りには、さまざまな食品がたくさん出回っています。中には、安全で品質の良い食品もあれば、そうでない食品もあります。私たちは、良いものを見分ける目を持ち、食べ物とその食べ方について考える力を持った、自立した消費者にならなくてはなりません。それには、子供の時から、家庭でも学校でも学ばなくてはなりません。金剛では8月に実施しました夏休み親子講座、着色料と糖度の実験のご報告と食について考えてみたいと思います。イラストがあります。簡単な丸だけで表された笑顔が2つ並び、その上に考えよう一緒にと書かれています。イラスト終わり。
え、本当？
おやつの甘さと色の秘密。参加者10組24名。8月16日木曜日。講師太田茂子さん。消費生活センター主任相談員。食べ物にはもともとの色があります。その色を見て食欲が出たり新鮮さを判断したりします。しかし、自然の色は時間が経つと変わってしまうので、見栄えを良くするために食べ物を作るときに着色料が使われてきました。着色料には合成着色料と天然着色料があります。食用色素、食用タール色素、食用天然色素。実験をしてどのような着色料が使われているのか調べてみましょう。また、おいしい飲み物にはどれくらいの砂糖が入っているのか、糖度計を使って測ってみましょう。着色料。合成着色料を含む検体、チューチューアイスなどの菓子4つをビーカーに入れ、酢と水を足してその中に系統を入れ、水を張ったバットで15分から20分湯煎にかけ、系統に菓子の色素を移す。洗って水気を拭き取る。天然着色料は洗うと落ちるが、タール系色素はタンパク質、ケイトに付着して洗っても取れない。それは胃の中も同様で、胃壁が染まると考えても不思議ではありません。おやつを購入するときは、商品を裏返して、袋に記載されている原材料名を確認しましょう。食用タール色素には、赤色の2号、3号、40号、102号、104号、105号、106号、黄色の4号、5号、青色の1号、2号、緑色の3号の12品目が今使われています。スポイトを持って実験する子どもの写真と、ケイトの入ったビーカーを湯煎する様子のイラストがあります。糖度。カルピスに冷えた水を入れて好みの甘さに作ります。糖度計を使って糖度を測ります。糖度 15% とすると、1杯 200cc の糖分は 200×15% イコール30。1杯 200cc 飲むと糖分 30g 取ることになります。コーヒーに 3g の砂糖を10本も入れることになるのです。また、コーラやそれぞれお持ちいただいた果物の糖度を測る実験も行いました。コーラ、10%から11%、ブドウ、20.1%、スイカ、8.1%、ゼリー、25.5%、麦茶、0.9%。特に暑い夏にはよく冷えたジュースやカルピスはとてもおいしいものです。つい何杯も飲んでしまいます。しかし、たった一杯のカルピス、ジュースの中にはびっくりするほどの糖度が含まれています。飲みすぎは体力を落としたり、肥満につながります。子どもの1日の糖分の摂取量は、多くても約50グラムが限度だと言われています。料理などに使われている糖分は約20グラムと見て、これを除くと、1杯で1日の摂取限度を超えてしまいます。食品ロスを減らそう。日本では年間2842万トン中の食品廃棄物が出されています。中、農林水産省及び環境省、食品廃棄物等の利用状況等、平成27年度推計、中終わり。このうち、食べられるのに廃棄される食品、いわゆる食品ロスは646万トンと試算され、国連 WFP による世界全体の食料援助量、年間約320万トン の約2倍に匹敵します。646万トンの食品ロスのうち289万トンは家庭からのものです。食品ロス646万トンから日本人1人当たりの食品ロス量を試算すると、お茶碗約1杯分約 139g の食べ物が毎日捨てられている計算になります。食べ物を必要としている人たちがいる一方で、売れ残りや期限切れ、食べ残しが原因でたくさんの食べ物が捨てられている。どうしたら食べ物を無駄なく大切に消費できるか工夫してみませんか。イラストと写真があります。イラストは食べ残し、腐敗、カビ、期限切れなどの吹き出しのついた食品がゴミバケツに捨てられようとしています。写真は書籍フードバンクという挑戦、大原悦子著、岩波書店の表紙です。イラストと写真終わり。食品ロスを減らすために私たちができること4つ。1、食材は必要な時に必要な分だけ買う。無駄なものは買わない。2、余った食材も活用する。食材は使い切る。3、賞味期限と消費期限を正しく理解する。賞味期限は美味しく食べられる期限、消費期限は安全に食べられる期限。4、食べ残しをしない、最後まで食べきろう。フードドライブ。フードドライブとは、家庭で余っている食べ物を持ち寄り、それらを福祉団体や施設、フードバンクなどに寄付する活動です。ここまでは佐藤ひろ子でした。
3、清瀬暮らしのハンドブック発行しました。1分、消費生活センターの案内や消費生活センター登録団体の紹介、消費生活展のテーマ食の安全について清瀬市登録消費者団体連絡会より種子法、種子は種とマイクロプラスチック問題についての情報や課題が掲載されています。消費生活センターで配布していますので、ご希望の方は数に限りがあります。お早めにどうぞ。写真があります。清瀬暮らしのハンドブックの表紙、中央の白抜きされた四角の中に食の安全と大きく書かれています。写真終わり。4、今後の講座のご案内。3分、10あります。11月6日火曜日、あなたの知らないお金の世界、貨幣博物館と東京証券取引所バスツアー、おかげさまで満員御礼。11月21日水曜日、確定申告ハウツー講座、申し込み受付中、午後2時から4時まで、講師中島のり子さん、東京都金融広報委員会金融広報アドバイザー。11月30日金曜日、ふわふわ手作りパン教室、申し込み11月1日木曜日より午前10時から午後1時30分まで、講師猪俣千歳さん、自家製酵母パンクーオーナー。12月12日水曜日、清瀬さん大根&人参でクリスマスメニュー、申し込み11月20日火曜日より午前10時から午後1時30分まで、講師田代由紀子さん、野菜ソムリエプロ。2019年1月18日金曜日、手作りソーセージ、 1月30日水曜日、高齢期の住まい選び、いずれも申し込み12月18日火曜日より、2月13日水曜日、自分らしい最後を迎えるために、3月1日金曜日、現代のお葬式とお墓、いずれも申し込み1月16日水曜日より、3月13日水曜日、エンディングノート、3月28日木曜日、手作り石鹸教室、いずれも申し込み2月19日火曜日より。5. 消費生活相談の現場から。不要な電話勧誘にも慌てないで。3分。無料点検、保険金が使える。2. 注意。イラストがあります。受話器から、はい、消費生活センター相談員です。の声。犬からの吹き出しに、お気軽にご相談ください。とあります。イラスト終わり。相談事例1、排水管の無料定期点検と市役所の職員を装い電話があった。こちらの都合がつかず断ったが、電話を切ってから不審な気がした。本当に市役所が排水管の点検をしているのだろうか。相談員からのアドバイス。公的機関を装い、無料点検と言って業者は家に入り込み、水漏れがあるなど不安を煽り契約を急がせます。家屋の修繕や屋根のリフォームなどが必要と感じても、複数の業者から見積もりを取り、十分に比較検討しましょう。相談事例2、夫が、火災保険を利用したら、屋根と雨どいが無料で修理できる、と電話で言われ承諾した。夫は連絡先も聞いていなかった。業者の来訪時に妻が玄関先で断ったら、激怒され、怖い思いをした。相談員からのアドバイス。台風などの自然災害での損害について、火災保険の支払いを受けることができますが、契約者本人が申し出ることが原則です。業者が保険金を使えると言ってもすぐに契約せず、ご加入の損害保険会社に相談しましょう。不意にかかってきた電話に対応するのはなかなか難しいものです。業者は丁寧で親身な話しぶりで自己負担が少ないことを強調します。訪問を許可せず、相手の名前や連絡先を尋ねましょう。問題ある業者は名乗りません。本当に修理が必要かどうか冷静に判断しましょう。急がされてもすぐに返事をする必要はありません。慌てずに対応しましょう。なるほど、ためになるな、と言っている犬のイラストがあります。6. 清瀬市消費生活センター。2分。郵便番号 204-0021 東京都清瀬市元町 1-4-17 地図があります。清瀬市消費生活センターは清瀬駅北口を背に欅通りを進み、一つ目の信号の先右側です。地図終わり。使用済み小型家電回収ボックスがあります。対象は20品目です。電話 042-495-6211、 ファックス 042-495-6221。 開館時間午前9時から午後10時まで、月曜から土曜日。 消費生活相談、相談専用電話、042-495-6212。相談時間、月曜日から金曜日、祝日、年末年始を除く、午前10時から午後4時まで、正午から午後1時を除く。目の不自由な方のために、知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。ここまでは杉本美恵でした。以上、知恵の輪第84号でした。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。